祉の街づくり一宮の社会福祉2010年6月号ナンバー16。こんにちは。吹く風がかすかに夏の香りを含んでいます。皆様おかわりございませんか。私がいつも通り抜けてくる社協近くの彦田公園に今ユリの木が満開を迎えています。見上げるような大きな木で、満開といってもチューリップによく似た形の無数の淡い黄色い花がまるで若葉の色に同化してしまっているかのようにひっそりと咲いているのです。百合の木とは皇太子時代の大正天皇が命名したのだそうですが、これ以外にも花の形からチューリップの木、葉の形から斑点の木、軍配の木などとも呼ばれているようです。数年前にこの木を知って以来、初夏が巡ってくるたびとても気になる存在となっています。それでは、一宮の社会福祉6月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。体育館の中、車椅子の男性の説明を受けながら、男子児童が笑顔で車椅子に座り、もう一人が押し手を握っています。その後方では、いくつかのグループに分かれた子どもたちが、別の2台の車椅子に触れたり、順番待ちをしています。これは、この部中島小学校で行われた福祉実践教室の中の車椅子体験での一コマです。次は目次です。2ページと3ページは、平成22年度事業計画予算額。4ページは、平成22年度主な事業内容。5ページは、歯科医事業、日常生活自立支援事業。6ページは、生活福祉資金貸付制度、心配事相談。7ページは、貸し出しのご案内、おもちゃ図書館。8ページと9ページは、ボランティア養成講座、里親ボランティア、編集ボランティアの募集。10ページは、ボランティアセンター事業、ご寄付のお礼。11ページは、ケアマネージャー頼り。12ページは、福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介。13ページは福祉全校児童生徒を表彰しました。14ページと15ページは編集ボランティアのページ。16ページの裏表紙では障害者スポーツ大会のお知らせです。ここで社協の住所電話番号などをお知らせいたします。社会福祉法人一宮市社会福祉協議会本部、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16、電話代表 0586-24-2940、 ファックス 72-5022、 ホームページアドレス http://www.138sk.org。 微細支部、一宮市役所微細庁舎東館4階。郵便番号 494-8601。一宮市東伊豆城あざ備前12番地。電話 63-4800。ファックス61-2970。人川支部、一宮市高齢者生きがいセンター内。郵便番号 493-0001。一宮市人川町黒田あた西沼51番地。電話 87-2000。ファックス 86-0309 です。それでは、 平成22年度事業計画からお聞きください。
2ページ、3ページ。
平成22年度一宮市社会福祉協議会事業計画。はじめに基本方針です。近年、人々の生活様式の変化や世帯の核家族化、住民同士のつながりの希薄化等はますます進んでおり、家庭や地域での福祉機能の低下が叫ばれております。加えて、厳しい経済環境の中、雇用喪失が起こり、解雇等により地域住民の生活状況が悪化しております。こうした中、社会福祉協議会の役割はますます大きくなっています。そのため、行政をはじめ関係機関、民間諸団体等と一層連携を取り、きめ細かい地域福祉活動の推進とネットワーク作りを目指し、福祉社会の実現に向けて取り組んでいかなければなりません。このような基本の考えのもとに、地域住民の多様化するニーズに対応し、信頼されるサービスの提供を行ってまいります。介護保険・障害者福祉サービス事業につきましては、昨年、介護報酬の改定がなされ、質の高いサービスの提供ができる体制と、有資格者の配置要件を満たす事業所には、報酬が加算されるなど、事業に取り組む姿勢が評価されることとなりました。当社協では、平成21年度より、特定事業所加算をいただいております。今後もより効率的・効果的な事業の実施により、経営の安定を図りながら、居宅サービスの向上に努めてまいります。また、認知症高齢者、知的・精神障害者等、判断能力が十分でない方への、日常生活自立支援事業の周知に努め、制度の積極的な活用・促進を図ります。その他、ボランティア活動のさらなる推進を図り、地域福祉サービスセンターによる相談支援や心配事相談等、諸活動を積極的に推進します。合わせて社会福祉の広報啓発や情報の提供、福祉教育にも引き続き取り組んでまいります。続いて、重点目標です。4つあります。1、司会事業や司会活動の充実と法人経営の安定化基盤の確立を図る。司会事業につきましては、司会活動の充実のため財源の助成等を行います。2、福祉サービス利用援助事業の目的に沿い、福祉サービスの向上と推進を図る。福祉サービス利用援助事業につきましては、ケースの多様化等により、平成20年度より社会福祉士の資格を持った正規職員を担当させるなど、体制の強化を図りましたが、ケースの増加等により、今年度さらなる体制の強化を図ります。3、地域福祉の担い手として期待されるボランティアの養成講座を充実し、その育成と活動の推進を図る。4、介護保険事業及び障害福祉サービス事業について、特定事業所加算を受けた事業所としての整備を図り、質の高い介護サービスの提供に努める。以上、平成22年度事業計画でした。続いて、平成22年度予算額です。一般会計の予算額は、7億3150万5000円です。収入の主なものは、介護保険等が3億6511万5000円で、全体の 49.9%。補助金が2億574万8000円で、28.1%。会費が5426万3000円で 7.4%。共同募金配分金が3460万1000円で 4.7% などとなっています。支出の主なものは、居宅介護等事業が3億1460万8000円で、全体の 43.0%。法人運営事業が1億8890万2000円で 25.8%。居宅介護支援事業が6352万5000円で 8.7%。ふれあいのまちづくり推進事業が5744万8000円で 7.9% などとなっています。特別会計予算額は1031万3000円です。平成22年度予算額でした。
4ページ。社協の主な事業内容です。社協では地域社会の皆さんの福祉向上を目指し、安心して暮らせる豊かな福祉社会の実現に向けて、様々な事業を推進してまいります。ふれあいのまちづくり推進事業では、市民総参加を基盤とした市会組織の充実強化に努めます。居宅介護等事業では、指定訪問介護、障害福祉サービス、移動支援、難病患者の方たちへのホームヘルパー派遣など、居宅介護支援事業では、ケアプランの作成、共同募金配分金事業では、敬老の日などの行事や、老人クラブなどへの助成、障害児、障害者、児童、青少年、母子父子など、各関係団体への助成、低所得者階層への助成、ボランティア活動の育成、一人暮らし老人の歳末慰問などを行います。その他、ボランティアセンター活動事業、福祉サービス利用援助事業、地域福祉サービスセンター事業、各種貸し出し事業、資金貸し付け事業、心配事相談事業、障害者スポーツ大会事業、家族介護者等支援事業、視覚障害者パソコン教室事業、基金運営事業などを行います。主な事業内容でした。5ページ。社協の歯科医事業についてです。社協では地域福祉の推進を図るため、市内23の連区単位に歯科医が組織されています。歯科医は住民から寄せられた会費を財源とし、地域にある様々な福祉課題やニーズを見つけ、問題解決に向けて住民が主体的に運営していく組織です。メンバーは町会長、民生児童委員、各種福祉団体、ボランティアの代表者などで構成され、地域の実情に合わせた福祉活動を実践しています。会費は一般会員が一口500円、法人会員が1000円です。一口以上でご協力をお願いします。会費は次のような活動に使われます。1、地域振興活動。公民館活動、交通安全対策、防犯防火対策、各種団体への助成などにより、地域の活性化を図り、福祉の向上に寄与し、住みやすい街づくりを目指します。2、見守りネットワーク事業。孤独死、DV、子どもの連れ去りなどの社会問題を未然に防ぐため、関係団体が連携し、見守り活動を実践します。3、地域福祉活動。福祉団体の活動を支援し、同時に、住民への福祉教育も充実させ、ボランティアをはじめとする地域福祉の担い手を育成します。4、ふれあい事業。一人暮らしの高齢者の方が、孤独感、
疎外感を感じることなく、潤いのある日常生活が送れるよう、相互の交流を深める集いを開催します。5、敬老会事業。多年にわたり、社会の進展に貢献された高齢者の方に対し、敬愛と感謝の意を込めて、敬老会を開催して長寿をお祝いします。司会事業についてでした。日常生活自立支援事業をご存知ですか？これは認知症高齢者や知的障害者、精神障害者の方々が安心して暮らせるためにお手伝いをするものです。手帳を持っていない方や診断を受けていない方、病院や福祉施設に入っている方も利用することができます。援助の内容は、福祉サービスの利用援助として、さまざまな福祉サービスの利用に関する相談・情報提供、利用料の支払い手続き、苦情解決制度の利用手続き、日常的金銭管理サービスとして、年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き、病院への医療費の支払い手続き、税金や社会保険料、公共料金の支払い手続き、生活費に必要な預貯金の出し入れ、預金の解約の手続きなどを行います。また、銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書など大切な書類を保管する書類等の預かりサービスもあります。ただし、預かりサービスのみの利用はできません。利用料は、福祉サービスの利用援助と日常的金銭管理サービスは1回1200円。生活保護受給者は無料です。書類等の預かりサービスは月額250円、年間3000円です。プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。ご相談・お問い合わせ先は本部です。日常生活自立支援事業についてでした。
6ページ。生活福祉資金貸付制度のご案内です。生活福祉資金は、他の資金の借り入れが困難な所得の低い世帯、障害者の方や日常生活に介護の必要な65歳以上の高齢者の方がいる世帯の自立構成を図る貸付制度です。資金の種類は、福祉費と緊急小口資金の福祉資金、教育支援費と就学支度費の教育支援資金、生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費の総合支援資金、他に不動産担保型生活資金があります。そのうち福祉費としては、生業を営むために必要な経費、介護サービス、障害者サービスなどを受けるために必要な経費、またその期間中の生計を維持するために必要な経費、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費などがあります。緊急小口資金は、医療費、介護費の支払いや火災などの被災による臨時の生活費です。どの資金の貸付についても一定の条件が必要となりますので、詳しいことは本部までお尋ねください。悩み事、困り事は無料の心配事相談所へご相談ください。心配事相談は民生児童委員、法律相談は弁護士が相談にあたります。法律相談については事前に予約が必要です。会場は、思いやり会館3階と、微細庁舎東館4階です。詳しいことは、それぞれの会場にお問い合わせください。
7ページ、貸し出しのご案内です。社協では、福祉車両と車椅子の貸し出しを行っております。福祉車両は、車椅子1台を含む3人乗り軽自動車、伊藤号3台と、ふれあいヘルプ号1台、 8人乗りワンボックスタイプ高志号1台、車椅子1台を含む6人乗りワンボックスタイプ愛のふれあい号1台です。利用できる方は、市内にお住まいで車椅子などを必要とする方、または親族の方、福祉団体ボランティアの方です。貸し出し期間は原則2日以内で、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。費用は走行距離10キロまでは100円、それ以降は10キロごとに100円加算されます。車椅子については、利用できる方は市内にお住まいで車椅子が必要な方、ただし介護保険給付対象者の方は利用できません。貸し出し期間は3ヶ月以内です。その後の更新はできません。料金は無料です。いずれもお問い合わせ先は社協です。おもちゃ図書館のご案内です。おもちゃ図書館は、おもちゃの城と仲良しの2館があります。利用できる方は、小学校入学前の子供さんです。利用料は無料です。木のおもちゃ、手作りのおもちゃ、外国製のおもちゃで楽しく遊ぶことができます。お気軽にご利用ください。詳しいことは、本部、またはおもちゃの城、520-0801、仲良し、76-1260にお問い合わせください。
8ページ、9ページ、ボランティア養成講座のご案内です。手話入門講座、手話基礎講座、夏休み手話教室を、高齢者生きがいセンターで開催します。お問い合わせ先は木曽川支部です。慶長ボランティア講座を6月11日、18日、25日のいずれも金曜日に開催します。慶長ボランティアとは、普段から話をする機会が少なく、悩みや寂しさを抱えるお年寄りなどの気持ちに寄り添って、話を聞くことに重点を置く活動です。講座では、話し相手をよりよく理解するための知識とコミュニケーション技術を学びます。このほか、防災ボランティアコーディネーター養成講座もあります。いずれもお問い合わせ先は社協本部です。ボランティア養成講座のご案内でした。当屋ボランティアさんを募集します。社協では、児童養護施設入所児童が心身ともに穏やかに成長できるよう、一般家庭での生活体験をしてもらおうと、里親ボランティア事業を実施しています。5月のゴールデンウィーク、お盆、年末年始に、1週間程度施設の児童を預かっていただける里親さんを募集します。また、編集ボランティアさんを募集します。これは、社協広報誌、一宮の社会福祉の、編集ボランティアのページを担当していただくものです。福祉ボランティア活動について企画・取材・編集し、市民の皆さんにより近い視点から様々な情報を発信していただきます。いずれも詳しいことは社協本部へお尋ねください。10ページボランティアセンター事業のご紹介です。ボランティアセンターでは、皆様の善意を生かすためにボランティア活動を希望される方が積極的に参加できるように支援しています。主なものは、ボランティアの登録と斡旋、福祉とボランティア活動展の開催など、ボランティアの啓発、声の広報の発行、ボランティア養成講座の開催、ボランティア保険の加入などです。お問い合わせ先は、社協にありますボランティアセンターです。ご寄付のお礼です。平成21年12月1日から平成22年3月31日までの分を準不動でお伝えします。尾張中小企業協会、 愛知西農業協同組合、向山蓮区女性の会、SB 建材4階、西成笹百合会、大成エクスプレスシステム、一宮市グランドゴルフ協会、連合愛知尾張西地域協議会一宮地区連絡会、1位信用金庫宮西支店、健康づくり、一宮市職員労働組合、チャーチル会一宮、一宮モラロジー北中南事務所女性クラブ、ICM クラブ、錦秋会、一高建設、ギャラリーモンベール、一宮北部少年野球クラブ、原和則さん、料理自主グループ男の料理、和の会楽しいクッキングニコニコ会、山田健さん、アピタ木曽川店、ピアゴ美祭店、一宮南高校生徒会、ピアゴ電報辞典、一宮市教育委員会一同、ピアゴ大和店、アピタ一宮店、ピアゴ妙高辞典、グラウンドゴルフハグリ若葉会、岐阜信用金庫、浅井石徳会、清水建設一宮地区職長会、匿名の方12件、合計280万4316円でした。ご寄付ありがとうございました。
1ページ。ケアマネージャーだより。介護保険の支援サービス。介護保険の新規申請についてお伝えします。申請をすると、まず認定調査が行われます。本人の能力の程度はどの程度なのか、介助の方法はどのように行われているか、麻痺や行動障害があるかないかなど、実際に行ってもらったり、日頃の状況の聞き取り調査です。そして、介護度の認定結果が出ると、サービス開始前に、ケアプランの作成が必要です。その作成は、ケアマネージャーの大事な仕事の一つです。ケアプランは、正式には、居宅サービス計画書といい、本人の望む暮らしを実現するため、家族と共同作業で作成します。ケアマネージャーだよりを終わります。
12ページ。平成21年度福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介です。愛知県社会福祉協議会の主催により、福祉活動やボランティア活動について、児童・生徒から588編の福祉体験作文が寄せられ、その結果、県内で25の優秀作品が選ばれました。一宮市からも、浅野小学校3年の宝崎大吾さん、北部中学校1年の服部桃子さん、木曽川中学校3年の大橋千佳也さんの作品が入選されましたので、その中から一編ご紹介します。なお、学年は、平成21年度のものです。一宮市立浅野小学校3年、宝崎大吾さんの児童デイサービスに行って、8月9日、僕は児童デイサービス添え木にお手伝いに行きました。児童デイサービスというところは、幼児から中学生ぐらいまでの障害のある子どもたちが、スタッフさんに遊んでもらったり、生活に必要なことを教えてもらったりするところです。なぜ僕が添木さんにお手伝いに行ったかというと、いつも僕の弟がお世話になっていて、いつもどのように過ごしているのか知りたかったからです。僕がどんなお手伝いをしたかというと、プール遊びの着替えができない子には着替えを手伝ってあげたり、おやつの準備を手伝ったり、一緒に遊んだりしました。少しの時間だったけれど、いつも弟が添木さんでスタッフの皆さんに優しくお世話してもらえているということがよくわかりました。弟は時々パニックを起こすので、弟がいるとできないことがたくさんあります。
けど、添木さんに預かってもらっているときは、いつもできないことができます。僕がいつもできないことができるのは、添木さんのようなところがあるからだと思いました。弟が添木さんに優しくしてもらっているように、僕も今までよりも優しくしようと思いました。いつか弟が落ち着いて家族みんなでいろんな場所へ行けるといいなと思いました。なので弟が添木さんで頑張ってる間、僕も勉強や運動を頑張ろうと思いました。宝崎大吾さんの児童デイサービスに行ってでした。紙面には宝崎大吾さんの顔写真が掲載されています。13ページ。平成21年度福祉全校児童生徒を表彰しました。学校生活、社会生活において、児童、生徒として、福祉活動、ボランティア活動に積極的に参加し、その活動を通して、明るい幸せな地域社会づくりに寄与している児童、生徒を表彰しています。今年で53回目を迎え、去る2月12日金曜日、微細障害学習センターで表彰式を行いました。それでは、表彰された方を、学校名、氏名の順にご紹介します。なお、学年は平成21年度のものです。小学校の部、42名、すべて6年生です。宮西、栗田真帆さん。木船、宮地克也さん。神山、久米谷美代さん。大志、新海良介さん。向山、中川隼人さん。羽栗、宮田葵さん。西成、大橋京香さん。瀬部、後藤文也さん。赤見、敦地俊也さん。浅野、玉越ゆまさん。丹陽、祖父江智成さん。丹陽西、服部ひなのさん。丹陽南、清水舞さん。浅井南、岸和則さん、浅井北、大野しおりさん、北方、今井達也さん、大和東、犬塚由衣さん、大和西、赤塚ほのかさん、今井瀬、村橋優吾さん、奥、堀井まどかさん、萩原、平俊介さん、中島、陣野レミカさん、千秋、伊上夏穂さん、千秋南、岸誠さん、富士、加藤愛理さん、末広、花井正弘さん、西成東、祖父江瑠奈さん、今伊勢西、伊藤直美さん、羽栗北、渡辺隆樹さん、大和南、栃倉彩香さん、浅井中、平田奈美恵さん、千秋東、岩田さくらさん、お越し、井上まりなさん。三条、押尾真子さん。小野部中島、鈴木大斗さん。朝日東、徳野浩二さん。朝日西、諏訪聖香さん。海明、岩田拓郎さん。大徳、森正俊さん。黒田、長谷川楓さん。木曽川西、時田幹弘さん。木曽川東、松岡ゆまさん。続いて、中学校の部20名、すべて3年生です。北部、森雄太郎さん、中部、熊沢大輝さん、南部、船橋幸喜さん、羽栗、伊藤誠一郎さん、西成、田村重和さん、丹陽、古田和樹さん、浅井、野田真由美さん、北方、加藤大輝さん、大和、間野正則さん、今伊勢、奥野達也さん、奥、山田直人さん、萩原、後藤翔太さん、千秋、鈴木龍馬さん、西成東部、厚地正也さん、大和南、木又みどりさん、美祭第一、竹内健太さん、美祭第二、くんだともみさん、美祭第三、 山中慎太郎さん、木曽川中北玲奈さん、大成脇田明宏さん。以上、福祉全校児童生徒のご紹介でした。
14ページ、15ページ。編集ボランティアのページです。第二の定年をうまく乗り越えるために。ここで言う第二の定年というのは、企業などを定年退職した時を第一の定年と考え、その後の活動のできる期間を終えた時を第二の定年とする考え方です。平均寿命が男性が79歳、女性が86歳に達する今日、健康であれば15年くらいは何らかの活動ができるのではないでしょうか。考え方によっては、束縛された第一の人生よりも、第二の人生こそ、本当の自分を見出して生き生きと過ごせる時期かもしれません。しかし、第二の人生を終えた時は、75歳前後になり、活動も難しくなってきます。最初の定年で経験した以上の戸惑いがあるのではないでしょうか。第二の定年という転機に立って、健全で、平穏で、そして心豊かな第三の人生を過ごすためにも、あらかじめ心の準備をすると同時に、一人一人がこれをうまく乗り越える工夫が必要な時代に来ていると思います。統計から見るボランティア活動の実態。今回は愛知県における種類別の状況を調べてみました。まちづくりのための活動が 10.8% と最も高く、次は自然や環境を守るための活動が 6.3%。そして、安全な生活のための活動が 6.0% となっています。スポーツ、文化、芸術、学術に関係した活動以外は、すべての種類で女性の方が高くなっています。高齢者の方や障害者の方、子どもたちを対象とした活動が伸びていくと、もっと優しい社会になるのではないでしょうか。なお、前回調査の平成13年と比べると、平成18年の行動率は全般的に低くなっています。資料は総務省平成18年社会生活基本調査からでした。
この部中島小学校手話クラブに参加して、この部中島小学校の手話クラブに初めてニコニコ会が参加させていただいてから10年が過ぎました。この間には様々な取り組みが行われました。昨年度の手話クラブ4年生5人は、クラブの活動発表の時に手話劇をしたいとの要望があり、取り組んできました。月に1回の練習でどこまでできるか心配していましたが、子どもたちの強い要望により、発表の1週間前から毎朝授業の前にも練習をしました。1月28日の当日は、狼と7匹の子ヤギを全校児童の前で見事に発表することができました。児童の皆さんも真剣に見てくれ、とても喜ばしいことだと思いました。この手話劇を通じて、少しでも障害を持つ人たちの理解につながればよいと思っています。これからも手話に興味を持ってくれる人がいれば、続けていきたいと思っています。次は、介護と暮らし、実録体験レポート3。前回までは、私の74歳の父の要介護申請手続きの様子から、その後の生活までをレポートさせていただきました。今回は、2010年3月現在の日常介護生活の様子を通して、最近介護福祉でよく話題になる、QOL、クオリティオブライフ、生活の質、について考えてみたいと思います。要介護2である父の日常は、朝9時頃の起床から夜9時頃の就寝まで、テレビと食事と飲酒で過ごしています。それに現在は週1回のデイサービスと週2回のホームヘルパーによる家事支援を受けています。それとは別に私の妻が毎日2回訪問し、食事の提供や健康状況確認など、家事全般を行っています。
健康状態に関しては今は何とか一人で生活しています。しかし病状は明らかに悪化しており、また認知症状も進んでいます。本当に一人暮らしギリギリの状態ではありますが、飲酒やタバコを含め良くも悪くも自分の好きなことをしているので、その面ではストレスもないとは思います。特にビールが大好きで、放っておくと転びながらも自分でスーパーへ行き、ケースごと買ってきて一ケースを3日ほどで飲んでしまいます。そして軽自動車を運転してしまうので、乗らないように説得するのですが、何度言っても理解できません。まあなるようにしかならないと考えれば気持ちも少しは楽になるのですが、ただ一方で週1回のデイサービスも習慣化できるようになり、週2回のホームヘルパーも何とか受け入れているので、まあよしとしなければいけないです。こんな感じで日常生活はかなり危険な状況ですが、何でも禁止することによって本人の意思、興味、やる気を奪ってしまうと、余計に気力がなえ、生活の質も下がり、結果として弱ってしまうのも事実だと思います。難しいですね。この状況はいつまで続くのでしょうか。次回のレポートに続きます。これで編集ボランティアのページを終わります。16ページ。障害者スポーツ大会に参加しませんか。スポーツを通じて楽しいひとときを過ごしていただけるようスポーツ大会を開催します。7月4日日曜日午前10時から午後1時まで木曽川体育館で行います。市内にお住まいの障害のある方と付き添いの方が対象です。種目は綱引き、玉入れ、パン食い競争などです。参加を希望される方は6月14日月曜日までに本部へお申し込みください。紙面には昨年の綱引きと大玉リレーの写真が掲載されています。裏表紙でした。以上で社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行福祉のまちづくり一宮の社会福祉2010年6月号ナンバー16を終わります。